サルモネラです。ノートの一番先頭からこちらの、サルモネラ書いていただけたでしょうか。最初からノートの最初から書いてください。お願いします。サルモネラは通性嫌気性細菌です。通性嫌気性何だったか覚えてるかな。酸素があってもなくてもどっちでもいいですね。愛通ずるの通です。なのでどっちでもよかったんです。酸素があるなしに関わらず増殖ができるタイプの細菌になります。で、特徴からいきましょう。哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類などほとんど全ての動物が保菌しているというふうに言われています。サルモネラ菌は飼料に存在する菌による動物の汚染が問題視をされています。ここちょっと、星印2つのところにちょっと書きました。なぜ、家畜に多いのっていうところなんですけれども、飼料に餌ね、家畜の餌にカルシウム剤としてね、卵の殻を粉砕して粉にしてね混ぜるんですよ。混ぜたウサがもう混合飼料って言って売ってるんですね。でそれを豚とか牛なんかに食べさせるんですけれども、その殻についているので、自然とそれが汚染しちゃうわけですよね。なので私たちの結構身近にはたくさん存在しているというふうに考えてもらっていいと思います。飼料に存在する菌による動物の汚染が問題視をされています。飼料を作るのに、餌を作るのにわざわざ卵の殻はね洗わないからねっていうねところもあるんだよね。で、サルモネラ菌の存在する動物の肉や、お乳や卵、あるいはこれらを利用した加工品、例えばプリンだとかハムだとかっていうようなものを食べて感染も起こします。ですごい大事です。赤い星印、青い星印、2つともとても大事です。この動物の肉やお乳や卵、あるいはこれらを利用した加工品を直接食べることで、感染をするのを一次汚染って言います。その菌が付着をしているものを口に運んだことによって食中毒が起こることを一次汚染です。で、もう一つ、食品の加工や調理、保存、取り扱い過程などで汚染されたサルモネラが食品中で増殖して感染や発症する場合がある。例えば、焼肉のトングとかさ、お肉に付着してそれをまた違うお肉に挟んだもので焼くとかさ、まな板、お肉を切りました、対して洗わずに次トマトを切りました。トマトは何の影響もなかったのに、そのお肉を切ったまな板の上で切ったがゆえに菌が移行してしまうっていうようなね、道具だとか手指とか布巾を介して起こるものを二次汚染って言います。この一次汚染と二次汚染は絶対マストで覚えてください。漢字で書けるようにね、ぐるっと囲っといてください。そしてちょっと感染源いきます。飼料から動物の消化管内に存在し、温血動物はサルモネラに感染しても死ぬことは少ないです。そうですね、私たち の人間の体に感染をしてもサルモネラで死ぬってことはあんまりないかも。まあただ脱水症状とか結構きついことにはなります。はい、特に牛や豚などの家畜であるとか鶏やアヒルでの感染が多く見られます。日本では鶏卵や、鶏肉での発症事例が多いです。特に、鶏卵での、まあ、ちょっとチェックなんかが必要になります。でインエッグ、オンエッグって書きましたけど、サルモネラってね、殻と身の間にいるインエッグと殻の外についてるオンエッグって両方あるんですよね。ただ世界一卵が綺麗な国です。日本唯一世界の中で生卵を食べていい国は日本だけです。他の国で生卵なんか食べたらあっという間にお腹痛くなります。それぐらいね、卵自体が綺麗なんです。それでもサルモネラの食中毒っていうのは発生すると思っていてください。まあインエッグ、オンエッグすっごい大事ではないですけど、ちょっと頭の片隅には入れておこうかなと思います。で、ちなみに卵は食料自給率ほぼほぼ100です。はい、続いて感染経路いきますね。